ビタディのラジオ、ビタディズム。ビタディズムへようこそ。この番組はポータートレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。はい、皆様お久しぶりです。もうそろそろですね、定期更新を再開しようかなと思い、ひとまず、こちらを撮っています。まあ、前回のね、まあ、オープニングトークでちょっとお話ししたんですけど、まあ、プライベート含む、いろいろが結構ごたごたしておりまして、なかなかね、こうやってこう更新するこう気持ちというか、なかなかモチベーションになってこなかったんですけど、なんかね、最近は逆にこうやって話す、アウトプットする場があるっていうのは幸せなことだなとすごく感じてますね。まあ曲がりなりにも、まあ、3年ぐらい、もうすぐ丸3年ぐらいなんですけど、続けてきたね、このミミプロというかポッドキャストっていうのは、やっぱり見たプロレスをこう外に向けて発信するっていうことに関してはすごく、なんかやっぱ話すだけで少しすっきりするし、でまあプロレスの話をするついでに、まあ自分のね、まあちょっとした身の上話なんかを話すことによって、なんかこう自分の中の安定感みたいなところを作ってたのかななんてね、最近は思いますね。なのでまあ、なかなかまだ完全には落ち着いてはないんですけど、まあ少しずつ短くてもいいんで更新していこうかなと思ってます。まあね、ちょっと前に100回記念やってね、そっから5回しか更新できてないんですけど、まさかこんなことになるとはね思ってなくて、でまあついでにね、ちょっと最近の話をすると、少し前にコロナにかかりまして、39度ぐらい出たんですけど、まあ、人生で初めてね救急車乗りましたね。仕事行くちょうどね月曜日だったんですけど、日曜日からちょっと喉痛くて、でも熱測ってたんですけど、熱は全然上がんなかったんですよ。36度8分ぐらい、僕平熱が6度7分とか、まあ6度6分とか6度7分ぐらいあるんで、ちょっと暑いとね7度ぐらいいっちゃうんですよ。外気っていうかね、外部の環境で、でまあ36度8分とかそれぐらいにしかならなくて、でまあ微妙やけど熱ないし仕事行くしかないなと思いながら、まあ月曜日仕事行って、で帰り際になんかちょっと喉が痛くなりそうというか、咳も出るかなと思ったんで、咳の薬買って帰ってきたら、で測ったら38度8分ぐらいあって、あこれやっべえわってなって、でその病院行って、でそこでコロナの陽性判定もらって、マジかと思って、でもうその頃からもう意識はもうかなり朦朧としとったんですけど、でまあ頭痛がね本当にひどくて、で目も痛くて、僕で目も痛いし、そっから頭痛も来るしで、意識が朦朧として、なんかすごい独り言をブツブツ言っとったらしいんですね。でそしたらもうとりあえず病院行こうっつって救急車呼ばれてで今やっぱ救急もね、なんかコロナの急患がめちゃくちゃ多いっぽくて、救急車に乗ってなんか5分ぐらいどこを搬送するかみたいなやられて、なんか本当にやばい人やったらここで終わっちまうよなって思いながらまあ病院運ばれて、まあ薬入れられて、まあなんとか落ち着いてから帰ってきたんですけど、いや本当にねコロナ恐ろしいっすね。いやもうねかかるもんじゃないなと、まあ、これからはねちょっとより一層気をつけなきゃなと思っております。 はい、まあ、そのせいで、週末、その次の週の週末に行く予定だったスターダムの浜松が行けず、ね、ちゃんみなのねベルト姿すげー見たかったんですけど、まあ体調も含めてちょっとキャンセルして、で、まあ、サナリさんにね行ってもらって、そしたらねちゃんみなタックとベルト落としちゃうっていう、もういやー辛いね辛いけどね、うん、まあまあまあまあ、でも日々生きてりゃなんとかいいこともあるかなって、うん、って思うので、まあ少しずつぼちぼち、日々の生活をしっかりと過ごしながら、ミミプロの更新もやっていこうかなと思います。なんか締めみたいになっちゃいましたけどね、ここからが、本日のテーマトークでございます。はい、本日のテーマトークは、雑談かっこプリキュアの話です。それではどうぞ。今回のテーマは、雑談かっこプリキュアの話ということで、X かっこ旧 Twitter、 キモいな、キモいはい、で久々に、ポッドキャストを収録しますんで、何聞きたいですかということで、アンケートを取りました。4択で、新日の G1 の決勝をメインに、まあ、G1 の話と、東京プリンセスカップの決勝の話と、スターダムの、5スターの、まあ、見てる試合をちょこちょこピックアップしてレビューっぽいことと、そんなこといいから早くプリキュアの話をしろということで4択にしたら、圧勝でプリキュアが来ましたので、私もプロレスポッドキャスターやめます。はい、プリキュアポッドキャスターになります。はい、まあそんなことはね、まあ嘘なんですけど、まあまあまあっていうかね、まあ嘘でもないっすね。まあプロレスポッドキャスターっていうなんかまあ仰々しいのあの肩書きみたいなのをまあ話したりするんですけど、まあこんなんね語りなんで、僕らはねね、ちゃんと収益というか、まああのお金を出してね、聞く価値のあるものっていうものをまあ提供してるわけじゃないんで、まあこんなのはね自称なんですけど、まあただまあプロレスポッドキャスターって言ってますけど、私は、プリキュアポッドキャスターと言っても過言ではない、たまにプリキュアの話をたまに出してますので、はい、っていうことはね、まあ私はプポッドキャスター、プロレスポッドキャスター、プリキュアプロレスポッ、プリキュアポッドキャスターっていうね、あの肩書きを、語っていこうかなと思います。嘘ではない、はい、ということでね、じゃあプリキュアの話何しようということで、今やってる、広がるスカイプリキュア、これがね結構面白いんですよ。うん、面白い。正直こうシリーズ、各シリーズとかを見てきて、まあ僕これで3つ目か、リアルタイムで見るのは3つ目で、でまあ全体で見ても10弱ぐらい見てるんですけど、まあまあなかなか上位に入ってくるかなっていうぐらい、あの話がすごく面白い、うん、なんですけど、まあこれの話をしようかなと思ったんですけど、来月ね広がるスカイプリキュアの映画が公開されます。はい、プリキュアオールスターズ F ということで、あのオールスターズのね映画が久々に、戻ってくるということで、まあじゃあこれの前にまあ映画をプリキュア見てない人でも映画を見れるよっていう回を作りたいなと思ってますんで、まあじゃあ広がるスカイプリキュアの話はそこにしとこうという中で、じゃあ他にプリキュアの話何をすると言ったら、今ね見てる、プリキュア D アニメストアでね見てるプリキュアで、スマイルプリキュアの話をしようと思います。はい、このスマイルプリキュアなんですけど、僕がプリキュアにハマって、見始めて何シリーズ目だ、さっき10弱って言ったけど、ちょっと待ってください、今数えます。リアルタイムで見てるのがトロプリ、デパプリで、そっから、ハグプリ、スタプリ、ヒープリで、ハットプリ、マホプリ、プリアラ、スマプリ、9ですね。9シリーズ目、9シリーズ目にして、この何、なぜスマプリを見たのかと、まあ結構時系列順に見てないんですよね。時系列で言うと、僕が見た中ではハートキャッチの、ハートキャッチプリキュアのちょっと後になるので、で、他のシリーズ、見たシリーズともつながってないところになるんで、じゃなぜこのスマプリを見たかっていうと、去年140字プロレスさんとあのプリキュアの話で1話、あの1エピソード撮ったんですね。プリキュアとプロレスっていうポッドキャストを1回撮ったんですけど、その中で、スマプリはデーブ・メリツァーが星5をつけるという話が出たんですね。この回、概要欄が、このエピソードの概要に貼っときますんで、よろしければね見ていただいて、はい、見ていただいてね、聞いていただいてね、聞いてほしいんですけど、とにかくデイブ・メルツァーが星5をつけるぞと、スマプリはっていう話が出たので、じゃあ見てやろうということでね、見始めました。で、去年の12月ぐらいから見始めてるんで、まあもう半年以上ちょこちょこちょこちょこ見ながら、まあ1ヶ月ぐらい止まられる時もありながら見てるんですけど、なかなかねすごいっすね。はい、何がすごいかって、物量がねめちゃくちゃすごいんですよ。まあ、ここで詳しくはその登場人物とかは話さない、もしかしたらスマプリ単体でね全部見た後に振り返ることとかやるかもしれないんで話さないですけど、とにかくねテンポと物量が半端ない。1話の中で起承転結の中のテンポがめちゃくちゃいい。で、プリキュアって結構前半後半みたいな感じで分かれることが結構あるんですね、シリーズ通して。だいたいまあ20話の途中、まあ半分ぐらいで、まあ中ボスじゃないですけど、まあ一旦なんかちょっと大きめの敵を倒し、でそっからまたちょっと新しい敵が出てきて、で最後、まあ50話、だいたい50話弱なので、まあ48話とかで、ラスボスを倒すという展開になるんですけど、このね、スマプリは22話で、一発ね一回こう前半パートが終了みたいな感じになるんですけど、このね23話が、まあ、21、22、23みたいな感じで続きでやるんですけど、まあ、このねこの3話の間の物量が半端ない。ブリーチだったらこの 3話、25分×3、まあ、75分、1時間ちょっとで ブリーチだったらこれ、50はかけますよ。マジで。うん。まあ、漫画やったらね。うん。まあ、それぐらい、マジで。キュッとね、エピソードをね、まとめてくるんですよ。で、このスマプリのすごく珍しいところっていうのは、追加戦士っていうのがいないんですね。プリキュアっていうのは、大体ですよ。大体、メインメンバーが4人ないし3人ぐらいいて、で、まあ、元からちょこちょこ出てた人が、覚醒して、まあ、ちょっと一山作って、追加戦士になるっていうパターンが大体なんですね。うん、まあ、トロピカルージュプリキュアで言えば、まあ、17話の、キュアラメールの、変身会とかはもうめちゃくちゃ熱いんですけど、スマプリはね、もう追加戦士がいない5人なんですよ。で、5人がもう最初から結構ポンポンポンとプリキュアになっていくんですね。でそっからはもう追加戦士なしでやるんですけど、でしかもこの5人は全員同い年の同じクラスなんですね。これがね珍しい、めちゃくちゃ。他のシリーズで言えば大体、まあ、先輩ポジのキャラがいたりとかね、であとはまあ宇宙人とか、まあ妖精とかが追加戦士になりがちなんですけど、この5人が同じクラスで全員同じこう学内行事とかをするんですね。うん、でその5人がこう紡いでった積み重ねがあってこそ、成立するというか、すごくこうエモーショナルな話になるんですね。うん、例えて言うとそうっすね、例えて言うとなんだろう、ちょっとパッとね出ては来ないんですけど、そうですね、33話で主人公のみゆきっていう子がいるんですけど、その子以外が怠け生っていう、ね、まあもうその無気力になっちゃう、この玉の中に閉じ込められて、でもう絶体絶命っていう中で、でみゆきがそこに怠け玉に飛び込んでいくんですけど、でもう気力がないから、まあ、プリキュアとかにもならない、まあ、プリキュアのことも忘れちゃってるみたいなっていう状態で、でみゆきがね呼びかけるんですけど思い出せないという中で、でその5人が思い出とか戦いを積み重ねてきたからこそ、その怠け玉の中で他の4人がね覚醒して復活して、また5人揃ってプリキュアになるんですよね。でもこの展開がねめちゃくちゃ熱いで、まあ、友情、まあ立ち上がる姿っていうところを見せてくるんですけど、なんかねなんかもうちょうどそこで僕がまあ最近の自分の話になるんですけど、ちょっとメンタルがやられてて、しかもまあちょっと友達関係のこともいろいろあったりとかしたから、なんかすごいね感極まっちゃって、まあ、ボロボロ泣いたんですけど、まあそうやってね人の金銭をしっかりとこう揺さぶってくるのがスマイルプリキュアなんですよね。いやー本当に素晴らしい。うん、この結構テンポが良すぎてちょっとなっていう時も最初はあったんですけど、ただもう本当にもう物量がすごすぎるんで 毎回感心しちゃうし、うん、ノリに慣れてくるともうちょっと中毒性があるというか、うん、あーすごいなっていう風に、ね、なるんで、あとね、あと十何話なんですけど、いやこれはね最後楽しみっすね。なんかその33話で星6をつけたんですよ僕は、まあ、デイブ・メルツァーが星5をつけるなら僕は星6つけたんですけど、140時さん曰く、まあ、ここでレーティングがぶっ壊れるとあの終盤やばいぞという話をされたんですけど、これはね期待っすね、はい、っていうね、本当は10分ぐらいにまとめようと思ったんですけど、あのダラダラと15分喋ってしまいましたが、スマイルプリキュア非常に楽しんで見れておりますので、まあここからねあともうちょいで、ラストスパートっていう感じになってくるので、はい、あの楽しみに、シリーズ完走したいと思います。はい、いやなかなか楽しいですね。ということで、本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタディズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問意見感想を募集しています。ハッシュタグビタディズムでのツイート、質問箱は、消しちゃったので、とりあえずはハッシュタグと、DM とかで、やりてほしいこととかありましたら、リプ DM まで、どしどしお待ちしています。そんなこんなで第106回いかがだったでしょうか。久々にね、プリキュアの話をしましたけど、だいぶ熱くなってしまいましたね。はい、まあでもね、このスマイルプリキュア非常に素晴らしい作品になってまして、さっきね本編の方でも話した旧シリーズ見てきた中ではね結構上位に入ってくるかなっていう感じはするので、こう推しがどうのっていうよりはなんていうんですかね、シリーズ全体のこの物量というか、あのマッチクオリティがマジで高いです。プリキュアってねシリーズによっては結構通常回は新日のアンダーみたいな試合するとき結構あるんですけど、それこそねスマイルプリキュアは他の人が言ってたんですけど、まあ、四天王プロレス、ぐらいのこの物量というか、僕四天王プロレス見てないですけどね、四天王プロレス、スマイルプリキュアは四天王プロレスだという人もいるし、まああとはそうですね、ケニーオメガウィルオスプレイみたいな感じの、話をかなり持ってくるので、マッチクオリティはね間違いなく高いですね。なのでここから星6出ちゃいましたけど、これもっとでかいやつ来るんじゃねえかっていう期待感、素晴らしいので、はい、あの見終わったらねちょこっと、まあそれ単体で話するかは分かんないですけど、ポロッと感想もお話ししていきたいなと思っております。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さよなら。